東京ネットラジオマガリズムステーション、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。コンセプト自分といたしまして、私マガリがマンスリーでお送りする、レディオマガリズムステーション、本日第30回も早いですね。新番組となって第30回となりました。いつもご愛聴のほどありがとうございます。本日収録日2026年2月12日でございます。バレンタイン2日前でございます。皆さんね、いかがお過ごしでしょうか。はい、僕はね、そうそうです。アートヒルズで待ってます嘘つけてる、はい。ちょっと近況報告なんですけれども、ちょっと最近でもないんですけど、実は去年年末の11月頭ぐらいかな、実はうちにうさぎさんがうさちゃんが来まして、はい、ホーランドロップっていうね、垂れ耳うさぎっていうのは、そうゲストさんがよく知ってる、もうね、可愛くて可愛くてって毎日キャーキャー言ってます。はいね、帰ってくると、ね、仕事から帰ってくるとウサギが待っててくれるっていうね。でウサギは何ですかね、本当あれなんだよね、慣れてくるとね、すんごい速さでこうピョンピョンピョンピョンってね、走り回って立ったりするんだよね。そう、最近ちょっと癒されてる周りでございますけれども、はい、癒されるといえばですね、今日も素敵なゲストさんをお招きしました。自己紹介お願いします。
はい、漫画家の菅野幸と申します。
はい、今日はすごい人来てくれた、
よろしくお願いします。
はい、でも、はい、あれですよね、このブース懐かしい。
そうなんですよ、ね、もともとここのパーソナリティをもう何年前ですかね、させていただいてた時期があって、
でちょうどこのブース の、 はい、転換とか入れ替わりの時間で初めてお会いして、あ、マガリです、菅野ですっていうのが最初。でもそれ10年ぐらい前、
もうそれぐらいになりますかね。
今日は楽しみしております。どうぞ最後までお願いします。この番組はアートフレーズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
マガリズムステーション第30回、今日はね、本当に実はずっといつかね、ラジオ来てくださいよっていう感じでやり取りさせていただいて、ついにね、満を持して迎えたこの日を迎えることができました。漫画家の菅野幸さん、今日は、ね、本当に、はい、ようこそいらっしゃいまして、
本当にありがとうございます。
はい、だからあんまり初め、何ですかね、
そうですね、
結構ずっと長い、はい、昔からの知り合いのような感覚ですけどす、ね、
はい、
リアルでお会いするのでもも
うリアルではそんなにお会いしてなくて、
ね、
はい、
そう言っちゃうとあれですよね、うちの妻がちょっとね、はい、絵関係で、はい、で菅野先生とお世話になったってことで、あ、まあ、ちょっとそれもあって、はい、つながらせてもらって今日は、ね、はい、
ありがとうございます。
はい、まあね、東京ネットラジオ聞いてる方だと、ご存知の方もたくさんね、
ですか、
いらっしゃるかと思うので、はい、軽くちょっと自己紹介というか、どういう、はい、感じの活動かっていうのを、お知らせ、知らせていただいていいですか。
あ、はい、漫画家として新井幸っていうペンネームで、はい、ペンネームが新井幸なんですけど、ほぼほぼ旧姓なんですけれど。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんです。この名前で
ユーミンみたいな。
あ、そう確かに、22年ぐらい出版社8出版社ぐらいで25冊ぐらい単行本を出してきたんですけれども、現在は株式会社を立ち上げまして、マネクトっていう会社なんですけれども、そちらで漫画を活用した企業の PR 漫画を作成したり、あとは付随するデザインだったりとか、あとはその奥様も受けてくださった漫画のスクール事業もしておりますので、その今3本柱で活動しています。
なんかあの本当にその話聞いただけです。今日はすごい人来るなって。ちょっとこれはあのね、あのちゃんとこう清掃していかなきゃなって
あの
いう気持ちだったんですけど、でもそのね、あの先ほどいろいろ打ち合わせしてあの言っていく中ですごくね繰り返して言ってらっしゃったら、いや実はすごく自己肯定感が低いだとか、すごくおっしゃってたじゃないですか。だからその絵を幼少期から始められた、はい、その辺のこう感覚っていうのはその何ですか、はい、どういう、はい、やっぱりそういうお子さんだったんですか。
そうですね、あの多分幼稚園ぐらいの時から絵を描くのが好きで、うん、まあ、ずっと絵ばっかり描いていたんですけれども、はい、あのあまり自分に自信がなく、あの自己肯定感も低く、あとはあの男の子がちょっと怖かったので男性恐怖症とオタクと、まあ、コミュ症っていう三重苦って自分で言ってるんですけど、それをこじらせた幼少期を送っていて、
その時の、はい、あのサツちゃんからしたら、はい、このブースで男性と喋ってる
でそうですねその時の私に見たらびっくりすると思います
何かそのうっせきした何かがこう、はい、絵っていうアウトプットですね、ボーッといってるような、はい、なんかこう そこに突出しちゃってるような。
そうですね、 あまり今こういう風に自分の気持ちとかを人に伝えるっていうのがとっても下手だったので、うんうん、それがあの全部自分の中で自問自答してたんですけど、アウトプットが私は漫画だったので、唯一その自分の気持ちを外に出すっていう手段が、まあ、漫画、あの、まあ、二次創作だったんですけれど、その頃っていうのがほぼほぼ私のアイデンティティというかでしたね。
それがでもなんていうか波じゃなかったところですよね多分、まあ、そういったような状態の、はい、お子さんですとか、はい、まあ、やっぱ似たような境遇って、ああなんかすごく気持ち分かるとか共感してあの共感できるっていうあの状態にある若い子いると思うんですが、はい、それがやっぱでもね、あのその先ね、かのもう今会社経営者、
はい、そうですね、はい、
そこまでいけるっていうのはやっぱ何か、はい、並々ならぬね、
うん、はい、
なるほどね。それでもそのままもうひたすら絵を描いてる少女で、
もうそうですね、
いわゆるこう人とあの話すのも苦手で、
はい、
それをひたすらこう、はい、紙とペンに。
そうですね、あのなんかそのコミュ障だった時期は結構あのもう幼少期から多分30、あの結婚するまでがずっとコミュ障だった、うん、
長いですね。
なんかそうなんです、30。じ
ゃあ最初に会った時まだそうだったのかな。
いやどうなんだろう、まがりさんとお会いした時は多分もう結婚してたと思うので、あの多分男性とお話できるあの洗いになってたと思うので、はい、
どんな感じだったんでしょうね、想像つかないですね。
そうですか、はい、ねえ、自分でもどんな感じだったのかなっていう、
はい、なるほどね、はい、でそのままこう、まあじゃあ二十歳を迎え、
はい、
二十歳の頃ってどんな感じだったんですか。
ちょうど二十歳の時がそのまあターニングポイントみたいな感じで、はい、ずっとあの趣味で、まあ、コミケとかに出て、はい、同人誌とか
コミケいいっすね、
はい、二次創作でなんかその漫画とかアニメとかゲームの二次創作で漫画を出してたんですけど、
まあ趣味で、
はい、そうですね、趣味でやっていて、でやっぱりその先の進路をちょっと考えた時にふと思ったのが、うん、まあ、こんなに漫画描くのが好きだったら、うん、あの1回しかない人生だから、うんうん、漫画家を目指してみてもいいんじゃないかと思って。
それが20歳の時ですか。
20歳ぐらいの時ですね、うん、で周りにずっとオタクっていうことを黙ってたんですけど、隠してて
オタクっていうことを黙ってたと、
はいはい、で先生とか周りの言ってない友達に言ったらみんなこんなに描けるんだってびっくりしてて、で、
それぐらい隠してた。
そうですね、頑張ればいいじゃん、いいじゃんってみんながこう背中を押してくれて、あ、オタクって気持ち悪いって思われないんだってすごく勇気がもらえたので、
はい、今でこそ多分今の話って多分あんまピンとこないと思うんですね、
はい、そうかもしれないですね、
その今のこ の現代の感覚って、
はい、
でもね、僕もまあその、ね、あの世代が多分近いと思って、はい、でもなんか言わんとしてることはすごく分かると思うんで、分かります、
はい、
そうですか、
はい、
まあ、いわゆるプロになろうと思った瞬間。
そうですね、はい、
そっからどうやってその、はい、多分皆さん聞きたいお話が、はい、どうやってプロの漫画家になったんでしょう、
はい、そうですね、まずは私オリジナルの自分の作品を書いたことがなかったので、オリジナルのストーリーの作品を1本書き上げて 出版社に投稿したんですよ。あの角川さんだったんですけれども、でそこに初めてトライをして、で漫画賞みたいなのがあって、であの全然賞に入らなかったんですけど、ちっちゃく欄外に最終選考っていうところに名前が載って、でその後その編集部の担当さんから、あの最後まで漫画を描き切ろうっていう気持ちが すごい伝わってきたんで、今回残念だったんですけど、うん、よかったら僕があの企画から見ますよって言ってくださって、初めてその担当さんがデビューしてないのについてくれたっていうのが多分22とかそれぐらいでしたかね多分、はい、
すごいね、素人っぽい質問で申し訳ないんですけど、初めてその自分のオリジナルの漫画を書いたとおっしゃってるんですか、はい、それまでは二次創作とおっしゃってるんですか、はい、その二次創作っていうのはあれですか、その元々あるものをデフォルメするというか、
そうです、そのキャラクターを借りてきて、そのキャラクターでなんか勝手にストーリーを捏造して書くみたいな、はいはい、
同人誌、
パロディ、あ、そうですそうです、はい、同人誌です、はい、
まあそれではもうプロとしてはその方向じゃちょっとあれなんだなってことですか。
そうですね、プロはやっぱりあのそれはあくまでもパロディなので、借りてきたものの作品なので、プロ漫画家っていうのは自分でオリジナル作品を作り出して、でそれを、まあ、プロの昇流に乗せるっていうことなので、
バンドで誰かコピーバンドやってる場合じゃねえと、
あ、そうですそうです、
オリジナル作れと、
そんな感じです、
売れる曲書いてみろ、はい、お前らと
そんな感じです、
あのあるある、
あ、あるある、
今でやっと分かった、
本当ですか、
そうね、なんかその分かるの分かんだよな、はい、うん、全然だって全然全然プロ並みの人たくさんいるじゃないですか、
はい、
あ、めちゃめちゃうまいコピーバンドだと、はい、もう先がないよと、
う
ん、あ、なるほどね、そういうことですか、
はい、
あのそのこれもなんかすごくなんかそうなんですかね、全然あの漫画が詳しくないあの人のなんか感覚なんですけど、
はい、
漫画家さんってあの自分でお話、まさに今おっしゃったお話で、
はい、
自分でお話を考えてそれを書くわけじゃないですか、
はい、
あの音楽でいうと作詞作曲編曲基本的に全部一人でやるよっていう感覚に見えるんですけど、
はい、
基本そうなんですか、もう、ま、漫画家としてデビューしようと思ったら、
はい、
お話、まず面白いお話かけて、
はい、
映画かけて、
はい、
もうそれセット、
あ、そうですね、基本的に漫画家としてデビューしたい方は全部自分でストーリーを考えて、うん、でそれを絵を自分で描いて一本の形にするっていうのが多分セオリーだと思います、
うん、分業っていうのはじゃあもうない、
あ、今はあの割とその原作者募集とか、その脚本、あの絵コンテまでネームっていうのがあるんですけれど、そのネームが書ける人を募集とかそういうケースもあるので、
あのネームって何ですか、
ネームはそうですよね、す専門用語ですよね、
すごい素人っぽい質問ばっかり申し訳ないんだけど、
漫画の下書きの前の下書き、絵コンテみたいな感じですね、
デモテープ、
あ、デモテープって言えばいいかもしれない、
なるほど、
はい、そんな感じ、ラフみたいな感じですね、
デモテープレコード会社に送るってやつだね、
あ、そんな感じ、
これいいじゃん、
はい、でそれで OK が通ったらもう清書できるみたいな感じです、ね、
本ちゃんレコーディングプロデューサー、はい、猫のアートユーザーみたいなあのプロデューサーついてくれてってことか、
はい、
あ、そういうことなんですね、
はい、
でもすごい茨の道じゃなかったですか、
茨といえばそうですね、私デビューまで幸い4年ぐらいでデビューが決まったので、うんうん、あの割とそんなにかからなかった20歳ぐらいからなので、
遅咲きじゃないっていうことか、
あ、どうですかね、なんかあの出版社によっては10代の頃からデビューする方もいらっしゃるので、あのいい時にはデビューできたかなとは思うんですけれども、はい、
なるほどね、
はい、
それからはすごいもうね説明不要というか、はい、もう皆さん知ってる通りっていうご活躍っていうことですよね、
はい、
何かその例えば今18、19、20歳、まあ出なくてもいいんですけど、
はいはい、
悶々として絵でやっていきたい、プロとやっていきたい、でもまだ何も行動を起こせてない、はい、あ、どうしよう、もうこのままだとどんどん時間が過ぎていく、そういう人たちに対して何かアドバイスとメッセージあります
か、はい、アドバイスですか、
メッセージでもいいです、
メッセージ、まずは、あの100点目指さなくていいので、50点でも60点でもいいので1個書いてみるって、あの完成させてみるっていうのがとっても大事で、途中までやって仕上がらなかったっていうのはあまり自分の糧にならないので、 どんなに不格好でも一個完成させるっていうのが完了させるっていうのがとても大事なんですよ。で完璧にやらなくていいっていうことですね。
本当音楽と一緒なん
です
ね。
本当ですか、音楽と一緒ですか。
本当音楽も全く同じことを僕もさ、はい、言われてきて、はい、まあ、作曲っていう分野においてですけど、
はい、
いい曲を作れる子もたくさんいる、うん、すごくギター、なんだアレンジがいい子もいる。ただその妥協してでも何でもいいから、はい、締め切りまでに一曲完成させられる子となると、はい、すごいふるいにかけられる、
はい、そう、そうですね、うん、
やっぱりその自分に対してプライドがあったりとか、うん、妥協ができなくて完成できない。
あ、そうです、そうです、う
ん、完成してもそれを人に聞かせられない、うん、提出できない、
はい、
これやっぱすごく聞くし、自分も言われたし、まあそれは別にそのなんか作曲の仕事じゃなくてもバンド活動でもまあ同じだと思うんですけど、とにかく締め切りまでに完成させて世に出す、
はい、
うん、なるほど、
そうですね。漫画家もそれができないと漫画家にはなれないので、うん、はい、全く同じですね。
そうですか、
はい、
なんかすごく根底にあるところは一緒なんだなっていう、すごく今日はすごくなんか感銘を受けました。
あ、そうですか。逆に私曲さんにも聞きたいことがあって、はい、あ、はい、
何でも
今日来たんですけど、
ありがとうございます。
聞いても大丈夫です
か。もちろんね、そういう番組ですから。
曲さっきもちょっとね曲曲さんが作られた曲をお聞きして、でいろいろ SNS でも拝見してるんですけど、
ありがとうございます。
曲ってどういう時に思いつくというか、どうやって書いて作ってるのかなっていうのがすごい不思議で、
どっか降ってくるっていう。
ああ、降ってくるですか、うん、曲さんはどうですか。
はい、これも多分漫画の世界と一緒だと思うんですけど、はい、作曲タイプ、作曲家も、
はい、
2パターンいって、うん、いわゆる依頼されて返すっていうその職業系ですよね、
はい、
いつまでに例えばそのでレストランの BGM っぽい曲を作ってほしいとか、うん、
はい、
この主題歌を作ってほしい、でキーはこれでテンポはこれで全部指定されたものに対して返していく、うん、それ職業作曲家の方、はい、でいうタイプと、多分今おっしゃったようなアーティストタイプですよね、
うん、
いわゆるそのテレビ出てるに対して、
はい、
突然こう曲ができて歌詞が降ってきてっていう、
はい、
で僕の場合はですね、その何て言うのかな、その作曲をメインの仕事をしてないので、
はい、
まさにその自分がこう降ってくるメロディーというか、
うん、
言われなんですけど、僕の場合はですね、レッスンの合間とかでギターを弾いてる時に、
はい、
いいフレーズをポッと自分が弾く時があるんですよ。あれこれいいじゃんって、
はい、
これなんかの曲だっけと思って調べたら、お、違う、うん、俺のオリジナルだと思って、でそっからは、まあ、それは歌物のバンドさんと一緒かもしれませんけど、
はい、
あ、じゃあイントロはこうしたいとかっていう肉付けをしてきますけど、
はい、
僕は結構レッスンの合間に降ってきたりしますかね。
レッスンの合間にそのフレーズがパッと、
僕はそうですね。ちょっと一回 CM 行ってからじゃあ、
はい、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。イエーイ。
でも人にやっぱりすごくよるでしょうね。例えばそれこそ本当にアーティストのプロとしてもう一本でやっていきたいって思う人であれば、やっぱそれには当然さっきおっしゃった締め切りもあるだろうし、規制もあるだろうし、いろんなそのね、ものが絡み合ってくると思うんで、例えばそういう人はそのいつまでにこういう曲を作っていけないとか、うん、なると思うんで、まあ、そういう人はまた少し違うと思うんですけど、僕はそうですね、レッスンの合間にフレーズが降ってきたりとかして、で、もっと言うと、僕の作曲の、 その、まあ、インストがメインなんですけど、僕の作曲の根底にあるその自分の中での思いっていうか、コンセプトっていうのは、まだ自分が本当に満足できるというか、自分が本当にいいなと思う曲はこの世にないってちょっと思ってる自負があって本当に自分がいいと思う曲を自分が作るっていう、
うん、
ま だ絶対まだまだいい曲がある、はい、で特に僕はインストルメンタルの世界っていうのは一番まだ未開拓だと思ってて、あのやっぱり歌物がほとんどの地球上のヒットチャートとか何かそのブームとかあの流行りっていうものムーブメント全部 歌のボーカルありきのものがほとんど作っていくので、はい、インストルメンタルっていうのは必ずそのどうしてもその地球上の主役にはまだ慣れてない、逆に言うとすごく未開拓なんですね、うん、例えばその歌物で言うとあの歌のロックもあればジャズもあれば何もあればない、ほとんどのジャンルは歌物に制覇されてるのに、例えば J ロック日本人がやってるロックのインストってまだ誰もやってないんですよ、うん、急にそのインストっていうとすごくこうなんかアカデミックだったりクラシカルだったりになっちゃうので、いわゆる若者がこう10代の衝動でやるような音楽っていうものはまだインストルメンタルやってない、そこだけぽっかり空いてたりとか、なんかそんなようなことを感じたりもしますし、まだ俺がやるべきことたくさんあるだろうみたいなことはありますね、
はい、これからすごい楽しみですね、
うん、そうそうそう、だからそこの今聴いてもらってるマガテックがまさにそういう思いで4人でやってます、はい、そもそも今あなたのリズムはどんな感じでしょうか、
はい、あリズムはあのちょっと最近あのゆっくりしてたので、こっからだんだんこうギア上げたいというか早くいろいろしていきたいみたいな感じで、
アッチェルランドかな
あっていうのがあるんですね、
アッチェルって言いますよ、
アッチェル、はい、
はい、多分アクセルと同じ語源だろうね、
はい、
そうですか、なるほどね、はい、ぜひねまたちょっとそのもうあの話も尽きないしまだまだねお話をねあの聞かせてもらいたいと思いますんで、はい、今日1回としてまた2回3回来てください、はい、マリズムステーション第30回、今日は、漫画家の菅野幸さんをお招きしてお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
See you next month. Bye bye.